ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月28日南北の予備会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月26日に韓国の国防部はキム・グァンジン、国防長官の名前で、北朝鮮側に対して通知文を送りました。その内容は2月11日に、南北の広域軍事会談の予備会談を開催しようという、そういう提案であります。これは1月20日に、北朝鮮側から提案されました、南北広域会談開催とこういうものを踏まえまして、そのための予備会談を韓国側としては2月11日に開催しようということを言ったわけであります。軍事会談では、昨年の諸南、哨戒艦の事件、あるいは11月の四平島の砲撃事件が、議題として上がるわけでありますが、韓国側がずっと南北関係の前進、進展には必要だと強調している非核化の問題、北朝鮮の非核化の問題が入っておりません。それで、韓国側は別に、この核問題を討議するための南北間の当局者会談というものも呼びかける予定であります。これまで北朝鮮は核問題を韓国との間で協議をするということは否定的でしたが、おそらく今回は韓国が非核化問題について会談をやろうといえば北朝鮮側も受け入れられると考えられます。それはすでに北朝鮮側が全てのあらゆる問題を南北間で協議しようという立場を取っているということがありますし、ここら辺見ておりますと北朝鮮も核問題を韓国と協議する、韓国には核問題を協議する資格はあるというところまでは認めたようでありますので、したがって非核化についての当局者会談が開催される可能性も高いと言えようかと思います。いずれにせよこうした動きを見ておりますと南北間の会談というものが近いうちに開始されるということが十分に見通せるようになってまいりました。もちろん、南北会談が再び開催されるという、その背景には北朝鮮側の政策の変化、が大きく意味を持っていると考えられます。昨年は3月26日の諸南艦の撃沈、 11月23日のヨンビョン島に対する砲撃と、まあ、非常に武力挑発的な行為が、北朝鮮の象徴的な動きであったわけでありますが、まあ、今年は、まあ、一転して、対話、まあ、特に朝鮮半島の平和を求めるということに北朝鮮は姿勢を変えましたので、まあ、おそらく南北会談が、まあ、その点からも実現すると考えられるかと思います。私は1月21日から24日まで、北京に行っておりまして、中国の専門家の人たちといろいろ議論をしてまいりましたが、そういう中国側のとのこう議論を通じて、強く感じましたのは、まあ、やはり今年北朝鮮は平和な環境を必要としていると、まあ、それは今現在中国だけが唯一北朝鮮を支援し、かつ北朝鮮に投資をしている国でありますが、まあ、それを継続して、つなぎ止めるといいますか、置くためにも、もう実は平和な環境が必要とされると、まあ、これ以上武力挑発を続けて朝鮮半島の緊張が高まるというようなことがありますと、中国は投資を、まあ、撤収させる、引き上げるということも考えられますので、まあ、そういう点からしても北朝鮮は今年は挑発的な行為は、まあ、取らないという、まあ、取れない、やはり平和な環境を続けるということが非常に必要なんだと、まあ、そういうことになっているんじゃないかと思います。まあ、いずれにせよ南北対話が始まるということになりますと、次の焦点はその南北対話で成果が生まれるのか、まあ、どういう南北間の合意が見られるのかということになろうかと思います。まあ、これは展望はなかなか難しいということに当然なりますが、まあ、特に北朝鮮は北方限界線あるいは平和協定という問題を必ず提起してくると思いますけれども、平和協定の問題はそれが在韓米軍撤退という、まあ、議論に結びつきかねないということで韓国は、かなり否定的ですし、あるいは北方限界線を、まあ、なくすとか他のアレンジメントを考えるというのは、北朝鮮に近いソウルや例えばインチョン空港といったところが危険になるということもありまして、まあ、韓国は北方限界線についての、まあ、議論も非常に消極的だと考えられます。まあ、だとしますと交渉を続けてもすぐ成果が上がるということは当面見通せない。まあ、おそらくいわゆるマラソン交渉といいますか、結果は出ないけれども継続して協議を進めていくと、まあ、そういう形になるのではないかと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題の解決のためには北朝鮮側に強く働きかけるだけでなく、各国からの支持と協力を得ることが不可欠との認識のもと、サミットや二国間の首脳会談の場に加え、国連においても積極的に働きかけを行っています。今回は国連における拉致問題に関する日本政府の取り組みについてお伝えします。日本政府は拉致問題に対する国際社会の理解を得るために、国連でどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。昨年12月、アメリカのニューヨークで開催中の第65回国連総会本会議において、北朝鮮人権状況決議が賛成106票の賛成多数により採択されました。この北朝鮮人権状況決議は、日本政府が EU 欧州連合諸国やアメリカ、韓国など合計52カ国で共同して提案したもので、国連総会本会議での採択は 2005年以降6年連続6回目です。採択された決議は北朝鮮における組織的広範かつ重大な人権侵害に対して極めて深刻な懸念を表明し、北朝鮮に対して全ての人権と基本的自由を完全に尊重するように強く求めています。そして拉致問題については独立した段落を設け、拉致に関する未解決の問題に対し極めて深刻な懸念を改めて表明し、北朝鮮に対し拉致被害者の即時帰国を含めた透明性のある方法で問題を早急に解決することを強く要求しています。日本政府としては北朝鮮がこの決議に示された国際社会の声を真摯に受け止め、拉致問題の早期解決を含めた人権状況の改善や北朝鮮人権特別報告者の受け入れを含めた国際社会との協力に向けて具体的な行動を取るよう引き続き働きかけていくこととしています。北朝鮮人権状況決議のほかに、拉致問題に関し日本政府は国連においてどのような働きかけを行っているのでしょうか。国連人権理事会の枠組みでは2009年12月に行われた UPR 普遍的定期的レビュー作業部会で、日本政府は北朝鮮に対し拉致問題の早期解決等人権状況改善に向けた取り組みを勧告しました。また昨年3月に行われた第13回人権理事会に日本政府を代表して出席した西村智奈美外務大臣政務官は、拉致問題に関して北朝鮮は各国からの度重なる勧告にもかかわらず国際的な懸念事項である拉致問題に真摯に対応していない。北朝鮮人権状況特別報告者のマンデート権限を延長し、引き続き北朝鮮の人権状況をフォローし国際社会の注意を喚起することが必要であると発言しました。さらに最近では昨年5月にピレー国連高等人権弁務官が、また本年1月下旬に丸月国連北朝鮮人権状況特別報告者が来日し、政府関係者そして拉致被害者ご家族等と拉致問題を含めた北朝鮮の人権状況に関して意見交換を行いました。日本政府はこれからも国連への働きかけなどを通じて国際社会と連携し、あらゆる機会を踏まえて北朝鮮に対し全ての拉致被害者の早期帰国を強く求めていきます。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは昨年9月に収録したものです。1977年10月会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気で暮らしてますか？33年経ちましたけど未だに助けてやれずすまないと思ってます。今年もまた京子がいなくなった時に農さんが6つの時でしたので今年で39になります。東京で一人で元気に暮らしております。農さんのことは心配せずに家族も元気でおります。そしてお母さんも今年で87になりました。 体は元気ですけど膝が悪いのでなかなか自由な動きができませんけど、日常生活には達して支障がないのでまだまだ元気でおれると思います。京子も体に気をつけて元気で暮らしてください。そしてのぶさんの下に女の子が一人おります。この子は京子は知らないけども今年で27になります。けいちゃんといって可愛い女の子ですので、京子が帰ってきたら女の子同士また楽しい話ができると思いますので楽しみにしておってください。そして体には気をつけて病気せずに頑張ってください。私ども家族もみんなで力を合わせて何とか一日も早く日本に帰れるように頑張りますので、それまでは元気でおってください。兄貴からです。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1969年のヒット曲、シューベルツの風です。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。